西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、3月の西宮徹底解剖は西宮の桜というテーマで、ゲストティーチャーに西宮市土木局公園緑地課の藤原貴之先生をお迎えしてお届けしてまいります。藤原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は桜の名所、花見の歴史ということでね、いかにね、お花見が、定着してきたかみたいな歴史的なこともお話しいただいたんですが、さあ第2回目の今日は笹部慎太郎と宿川公園ということでお話を伺いたいと思います。まあ、笹部慎太郎さんといえば、あの水上勉さんの桜森のモデルになった方なんですけれども、はい、まあ、この宿川公園とはね、すごいご縁があるということで、はい、そもそもこの宿川公園が桜の名所となったのは、そのまあ歴史みたいなことからお話しいただきたいんですけど。
そうですね、かなり長いお話にはなるんですけども、今まあ宿川公園というのはもう公園全体があのまあ上流緑道、北山植物園なんかのところにアクセスしている宿川上流緑道から海までの距離がだいたい4キロ、
はい、
で開設面積が 17.9 ヘクタールといったような公園で、うん、まあ、こうあの阪神間ではもう類を見ない都市公園ではないのかなと思います。あの各駅が4駅も公園に接続しているといった公園はなかなか全国的にもないのかなというのは思っております。
なるほどね。
はい。で、まあ、あの、この公園もですね、まあ、実は、あの、本当に今の宿川の姿っていうのが、まあ、木々になったことも、あの、ありまして、紆余曲折しながら今の、まあ、宿川公園ができてきているといったことがあるんですね。
で、
あの、本当に宿川公園というのは、あの、まあ、古い歴史から言いますと、まあ、大正時代にですね、あの、当時全国で大きな時流だったんですけども、あのそういう川の幅を小さくして廃線を、川を廃すると書きまして廃線っていうんですけども、その廃線時期を処分する動きというのが全国的にありまして、まあ、これ国有財産法という法律のもとに、まあ、これは後年も都市計画のもう、あの、もう何て言うんでしょうかね、汚点と言われるぐらい悪いことをしたっていうふうなことを後で認めてるぐらい悪かったんですけど、当時まあ神戸の石屋川が数百年来の松林が全部消えて、今の石屋川の形になった、あるいはあの足屋川なんかもあのかなり大きなあの松林地帯があったんですけども、それも全部売られて、まあ幅何メーターかの、川になってしまった。で宿川も、まあ、あのそういった歴史があるんですね。でその西の間でいうと枝川というのがちょうど今甲子園筋のあたりにあって、そこから分派して猿川なんていうのができるんですけども、その猿川の堤防跡っていうのが例えば甲子園球場の売店なんかのところにちょっと堤みたいになって松がちょっと残ってるとかありますよね、あれが昔の川の堤跡なんですけど、
ね、あら、まあ、見事になくなっちゃったわけですね。
で当時もそうやって埋め立てして川がなくなっていった、う、まあ、そういった歴史があって、で、まあ、それであの得たものについては公共事業にこれ当然使われるんですけどもね、向こう側のその当時あの河川改修したりとか、あるいはその国道ですね、国道2号線 の, あの改築にその売ったお金を充当したという歴史もありましてね。
じゃあその川をなくして売ったところは宅地になったりとか、いろんな用途でまあ使われて、 はい、そのお金はまあ公共事業に、
はい、そういうことですね。はい。で宿川もですね、あのそこを売ってほしいという、まあ、民間から の,、
はい、
あのそういう開発圧力がかなり当時あの昭和の初期にかけてもね、あったようです。で、あの国としてもぜひ、まあ、そういうことをその地方の財産源にしてほしいということもあって、あの昭和6年にちょっと大きな動きがあったんですけども、はい、当時の大蔵省からその河川敷を3メーターだけにして、あとはもう全部売りなさいよというね、本当そういう宿川であれば当然もうコンクリート張りの単なる水路、まあ、そういった川になる可能性があったんですね。あ、
はい、
で、まあ、当時 の, その、まあ、兵庫県の一部 の, あの、方と、まあ、西宮市、まあ がですね、まあ、これ大社村も含めてなんですけども、まだ当時大社村は西宮市に合併されておりませんでしたので、まあ、そこがですね、まあ、宿賀を公園化しようというの案をまとめて、うん、まあ、その廃線時期を売るというあの国の指導を、なんとかあの対案でですね跳ねのけたというような歴史があります。で当時のその財源なんかも、あの講演化するには当然財源がいったんですけどね、受益者負担と言いまして、当時沿道の方がお金を出されて、
はあ、
都市計画の目的税としてあの講演化をしていたというな、まあ、そういった歴史なんですけどね。
じゃあそれだけ近隣の方は宿賀を愛してらしたということですよね。
そうですね、まあ、いろんなあの意味合いが当時あの都市計画法の、目的税としてそういう形であの徴収するっていうのは一つの手法の中での話であったにもかかわらず、まあ、そういった受益者負担で、ね、講演化したという歴史っていうのはなかなかね全国的にもないんですよね。あの隅田川、東京で言ったら隅田川とか、
はい、
大阪でいうと溝筋、まあ、これは公園ではないんですけどね、まあ、そういった手法であのそういう都市閣議ってなされたという歴史はあります。
そうなんですか、
はい、でそうやって守られてきた宿賀の松林、これがその威力を発揮するのはあの昭和13年ですね、阪神大水害が当時起こって、まあ、本当にあのこの阪神間神戸にかけての死者があの600何名猶予に達するような、そう死者が出たあの阪神大水害ですけども
、山津波がすごかったと、
そうですね、土石流が押し寄せたと聞いております、はい、で西宮でもあの死者はあの出たもののですね、はい、その宿賀の松林が土石流を食い止めたという、まあ、そういった歴史がありますね。
で、そうなんですか、
はい、でその後その松林が保全されて公園化が決定されると、まあ、これも戦時中の話になってくるんですけども、
はい、
であのその後戦災復興のいろんな事業の中で、まあ、公園化昭和26年に公園化されるんですけども、
はい、
まあ、あのそれに先立ってあの昭和24年にですね当時の市長が千本の桜を植えた、これが今の宿賀の桜の起源になってるというようなもの
です。そこからなんですね、はい、あそこに桜がというのは、はい、ということはもう本当に古い時代の宿賀というのは松の緑がまあ代表的な風景だったと、
はい、はあ、今宿賀行きますと本当に松があって、宿賀の桜があるといったようなそういうあの光景を見ていただけるような公園が、
はい、
あのその当時昭和24年の桜の若木を100本、1000本、ごめんなさい、1000本植えたことから始まって、まあ、今現在1660本というのがあの宿賀の桜になっておりますけども、
はい、
そういった歴史があります、
はい、でその桜のピンクと松の緑がこうお互いにちょっとこう引き立て合って、であの宿賀がやっぱり桜百選に選ばれたっていうことにもなるんでしょうね。
そうですね、はい、まあ、あの桜だけを見ると、うん、あそこまで美しく見えないのかなと思いますね、うん、本当にあの小出橋とか九楽園橋の上から見ると桜があって、でそのまだ上にですね松が、あると、でその本当に松の緑と対極なすピンク色のコントラストが、うん、宿賀の桜をより引き立てて見させてくれているといったのが、まあ、宿賀の桜のあのまあ、魅力というんでしょうか、
はあ、
そういった感じになりますよね。
そういう紆余曲折、歴史があったんですね、はいはい、まあ、あのね、西宮はお酒の町ですから、その宮水もこれもやっぱり宿賀とちょっといろいろな意味で関連性があると、
はい、
いうことも伺ってますけれども、はい、
ちょうどその宿賀の下を流れるのが、あのいわゆる宮水ですね、ね、まあ、地下2メートルから5メーターの砂礫層をずっと、
うん、
まあ、1日だいたい60センチの速さでゆっくりと南に流れている宮水があります、
はい、
で、まあ、それとは別にあの宝安寺伏流といいましてね、東側の方の伏の流水として流れてくる、その恵比寿伏流と宝安寺伏流が、はい、まあ、合体して今の宮水があの宮水の井戸場で、あの絶妙なブランドで宮水が生成されていると、まあ、一つの要因はその宿賀の、下の方下方を流れるその恵比寿伏流というんでしょうかね、
はい、
それがやっぱりその宿賀の、まあ、一つ の、 あの宮水の沿線になっているというふうには思われ考えられますけどもね。
そういった意味でもやっぱりその宿賀を守られた、ね、その沿線の方々っていうのはやっぱり宮水に対しての思いもあったのかもしれませんしね、
はい、
でも本当にあの開発は一瞬ですけれども、それをこう守ってずっとね維持していくっていうのはもう大変なことだったと思いますけれども、はいはい、やっぱりすごくそういう意味で意識が高い方が あの辺りたくさんいらしたということですよ ね、
そうですね。当時その電鉄会社の寄付なんかもね、あったりとか、やっぱりその宮水の枯渇っていう問題は当時 の、 その酒造産業にとってはやっぱり一大のね、やっぱ危機になることでもあったので、当然やっぱりその酒造会社さんからもですね、やはりその宮水を守るという観点から、まあ、祝賀をそういった廃線時期にしていくっていうことについてきましては、
はい、
やはりまあ一定のね、あの反対があって、まあ、今の形になったんではないかなとは想像できるんですけどもね。
いや、ありがたい、ありがたいというところでございますけれどもね、はいはい、さあそこでその笹部慎太郎さんとの、祝賀公演とのつながりなんですけれども、
はい、
これはいつ頃からなんですか？
はいはい、笹部先生はあの祝賀に関してはこう祝賀を作る時に携われたという記録はないんですけどもね、
はい、
ただあの祝賀の桜を維持管理していくその段階ではですね、大いにその指導助言をいただいたというあの記録は残ってあります、
はい、
まあ、むしろその笹部先生でいうとあの万事谷の桜にかなりそのゆかりがありまして、うん、
はい、
先生が京都の婿市の方にですね、あの演習林をお持ちだって、で名神高速道路が通る際にもうその畑がなくなってしまうということから、その畑から移植した桜というのが万事谷で、これがその笹部先生の桜だというのがちょっと記録にないものでわからないようなんですけどね、
はい、
確かにその万事谷の方に笹部先生からいただいた桜が寄付されたというのは記録というか言い伝えがありまして、
はい、
万事谷の方というのはむしろ笹部先生ゆかりの桜が今も残っておるというふうには推測されます。
あ、そうなんですか、はい、なんか聞くところによりますと笹部慎太郎先生はソメイヨシノはあんまりお好きじゃなかった。
そうですね、
本当なんですか？
ソメイヨシノはもう堕落した品種だってことでね、嫌がっておられたっていう、
はい、
これよ桜と思わないでねということをね、
はい、
おっしゃったというふうにあの伝わっております。ですので、
です
先生はこよなく愛されたのは山桜、うん、日本古来の山桜をこよなく愛されたということから、まあ、あのコレクションの方も山桜というものを、
はい、
あの集められたというようなことも記録に残っておりますね。
はい、ということはよりオリジナルに近いというか、あの古くからあるものを大切にということなんですかね。
そ
うですね、
はい、あの先生は特にその昔から自生している日本古来の山桜と、それとあとそのソメイヨシノは、まあ前回お話ししましたように江戸時代にあのできた品種ですけども、
はい、
それ以前からね室町時代とかそれぐらいの前からずっと残されてきたあの里桜と言われるものですね、
は
い、こういったものの品種が結構ありまして、先生は結構そういった、うん、あの里桜なんかのもご造形があって、
はい、
こういった品種も守っていかなければいけないということもあの力を入れられているように聞いております。
そうなんですか、はい、あの祝賀公園ではそういった里桜山桜というものはあまりたくさんは見られないんですか？
あの祝賀公園との構成でいうと、うん、1660本のうちですね、大体 70% ぐらいがソメイヨシノなんですけどね、
はい、
山桜は約はその1割ぐらいあったりとか、
はあ、
でその里桜なんかも約あの1割ほどあります。はい、ちょっとあの赤く咲くね、あの寒山、前回もお話しさせてもらった寒山っていうね、はい、あの造幣局に行けばあのあるあのボタン桜の赤いもんですけども、そういったものが、祝賀の最後の春を飾る桜になりますけども、うん、そういったものはあります。
はい、なるほどね、はい、じゃあその笹部慎太郎さんが愛したそういった桜もぜひあのね見ていただきたいですし、
はい、
あの笹部慎太郎さんは1967年に西宮市民文化賞を受賞なさってるんですよね、
はい
はい、やっぱり本当にあのいろいろ西宮のために桜のために尽くしてくださったっていうことなんだと思うんですけれども、はい、今どうなんでしょうか、あの笹部慎太郎さんについてあのいろいろと若い方が学んだりっていうような機会はあるんでしょうかね。
ね、なかなかその先生の偉業というのは、例えば三幌ダムのですね、
はい、
松花桜なんていうのが先生の偉業としてね伝わってますよね。
あのダムで水そこに沈んでしまう桜を救ったという、
今も私もよく好きで見に行くんですけどね、
はい、
あの桜なんかも毎年花をつけてる、
うん、
あれも江戸彼岸桜ですね、
あの
寿命の長い桜なんですけども、
で、
なかなかその、まあ、先生の記録というのがね、そういった まあ、地谷で断片的に残っとったりとか、祝賀で管理の書をいただいたというのはもう断片的なちょっと記録でしかなかなかないんですけどもね、
ぜひあの水上勉さんのね桜森もお読みいただきたいですし、 それからあの笹部桜コレクションというのが毎年春のこの時期に、今年は3月の25日の水曜日から6月1日の月曜日まで博識記念酒造博物館で、今年は桜への感謝の思い昭和というタイトルで、まあ、公開されるということなんですが、これはもう本当にあの桜を、まあ、あの模様として描いたものとか、もういろんな桜に関するもの、
ね、
全てがこうね、展示されるということで、
はいはい、
笹部桜コレクションぜひあの、ね、お出かけになってご覧いただきたいと思いますが、まあ、こういった意味であの本当に我々西宮市民にとっては笹部先生っていうのはね、はい、いつもなんかこうそばにいてくださるような、特にあのこのお花の時期は、ああ笹部先生がみたいな思いにね浸られる方も多いと思うので、
はいはい、
ぜひこの機会に、
はい、
先生の足跡もたどりながら、はい、ご覧いただければと思いますが、さあそれでは今日もここでちょっと一曲お届けしたいと思います。その名もタイトルズバリ桜、
はい、
桜って結構いろんな人がやっぱり歌ってますよね。
そうですね、この時期、この時期というか4月になりましたらね、
はい、
だから思い描くものがいろいろとありますからね。
藤原先生も、カラオケにいらっしゃるといろんな桜の歌をお歌いになるそうですが、
はい、まあ、ちょっと恥ずかしいですのでそれはちょっと申しませんけど
この直太朗さんの桜もレパートリーの一つですか。
いやではないんです、あの聞く方です
そうですか、はいはい、では森山直太朗さんで桜。西宮の桜、このテーマでお届けしております3月の西宮徹底解剖、西宮市土木局公園緑地課の藤原隆之先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしておりますが、さ今日は笹部慎太郎と祝賀公園ということでお話を伺っているんですが、この祝賀公園が日本桜の名所100選に選ばれたのが平成2年、はい、ということで、
はい、
やっぱりこういうのに選ばれるともうもちろん市外他府県からもたくさんの皆さんがお越しになるようになったんですよね、
はい、今日ここ2年ぐらい前からですかね、日本語じゃない方がいらっしゃってびっくりしてるんですけど、台湾の方からお越しになったりとかね、
海外のガイドブックにももう載ってるということですかね。
載ってる可能性があるか、あるかもしれませんね、ちょっと確認したわけじゃないんですけど ね、
なるほどね、
あの外国からもいらっしゃるのはそういうわけなんかなと思いますけども、
まあ、こうやってねにぎわってめでていただくのはいいんですけれども、はい、そこを管理なさるお立場としてはいろいろこの維持管理というのは大変なことなんですよね。
そうですね、
はい、
あの本当に祝賀公園に関して言うと、あの、まあ、昭和のねその24年に植えた桜というのが、うん、ちょうどやっぱり寿命が来る年代に差し掛かってきてます。
桜の寿命っていうのは大体何年ぐらいなんですか。
ね、まあ、先ほどもあの江戸彼岸桜の話をねずっと言ってて、うん、イメージのスケールが
1000
年とか何百年
そう
で、ただその、はいはい、お母さん江戸彼岸をお母さんに持つソメヨシノですけどね、
はい、
そのソメヨシノはあの60年説というのがありまして、だいたい60年ぐらいになってくると、
はい、
だんだんこう弱ってきて枯れていってしまうといったようなことが見受けられるんですね。
じゃあそろそろ祝賀もそういった時期にということですか。
あの大きなものが突然パタッと枯れたりとかいうこともありますし、やはり徐々に弱ってきているということがあるんですね、
うん、
ただこれ手をこまねいてるわけではなくて、あの弘前の方行きますともう120年を超えるようなあの日本最古のソメイヨシノもありますので、当然その日本全国にはソメイヨシノ60年説に挑むっていうね、
うん、
ことであのされてる保存されてるあの団体個人もいらっしゃいます。
人間だってあの平均寿命どんどん伸びてますから、
そうですね、
ソメイヨシノにも頑張っていただかないと、
はいはい、そうなんです。で、まあ、宿田ではそういう意味からですね、
はい、
あの西宮の中であの名所再生事業、桜の名所再生事業ということを、あの平成14年から事業化してやってまして、
はい、
であのその中で、まあ、目標としてはあのこの、宿賀公園が今この何年か後になくなってしまうんではなくてですね、
はい、
100年後後世の子どもたちに伝えていこうということで、当然今のあるソメヨシノを延命させる、うん、あの根の治療であるとか、
根の治療、
根の治療をしたりとかします。
これは具体的にはどんな作業なんですか？
ソメヨシノのね、先ほど言いました、はい、弘前城に行きますとね、そのソメヨシノ、この最古のソメヨシノがあるんですけども、もう幹からねすごい根が出てるんですよね。これは不定根っていう根っこが、桜が腐ってきて空洞になる、よく空洞になってる桜ご覧になってると思うんですけども、その空洞のところに密かにその根の元があるんですよね、でその根の元をしっかりと伸ばしていってあげると、その根がやがて地上に到達して、地上に到達すると今度太ってきて、それが幹のような技能を発揮するようになってくるんですね。そうなると若返りが図れると、
はい、
桜の唯一の若返りというのは根っこを更新してあげることということになるんですよね、
それを今宿川公園でもやってらっしゃる、
はい、不定根の誘導処置というのをやったりとかしてます。で、そういう古いソメヨシノの治療に加えてですね、後継樹としまして新たな新しい桜を植えていってると、それはソメイヨシノであったりとか、次回お話しする西之江のオリジナルの桜ですね、そういったものを加えながら100年後の、宿賀公園を夢見て、今そういった事業をしていっているという最中なんですけどね。
藤原先生は樹木のお医者様としてもね、いろいろ活躍してらっしゃいますので、はい、じゃあそういう延命治療というよりはもうアンチエイジングですかね、はい、いろいろやっていくと、本当にこの先寿命というのはどんどん伸びていくという可能性がまだまだあるわけですか？
ありますね。ただ宿賀に関して言うとちょっと致命的なのが土なんですね。これは露光山系にあるその花崗岩が風化した摩擦地を由来とした土になるので、やはりその摩擦地とソメイヨシノというのは相性が悪いです。そういう部分ではいくらその根っこにですね栄養のあるようなものをほぐしてしてあげてもですね、なかなかそこは関東の例えば小金井公園にあるようなソメイヨシノと宿賀公園にあるソメイヨシノを比べた時に大きさが全然違うというようなことが言われるんですけどね、そういったものはちょっと越えられない壁にはなっております。ただそれをなんとか言いながら、やっぱり宿賀には桜がないところは市民の方もね、残念に思われますから、
それはそうです。
なんとかその辺を乗り越えて、ソメイヨシノがよりその生育していく環境を整えようということで、いろんな手立ては加えていっておると。
市民の我々の側から何かお手伝いできることありますか？
はい、まず宿賀公園に関して言いますと、人止め策と言いましてね、根元を踏まないように止めてあるんです。でこれはなぜ止めてあるかというと、お花見の場所取りの、補助剤ではなくてですね
なんでそばまで行かれへんねんとか言うてはる人も見かけますが、
はい、これは、その人が踏まないようにね承知してるんです。桜の根というのは非常に浅い、だいたい40センチぐらいのね、深さぐらいのところに、
もうすぐ下にあるんですね。
根の 70% が分布してる、そういった植物ですので、これ踏んじゃうとですね、息がまずできなく土が固まってしまう、といったことになりますので、決してその人止め柵がしてある柵の中に入ってですね、お花見をしないといったような
、
いうのがもう協力いただきたい、一番のお願いですね。
それから、バーベキューとかね、火炊いたりとかね、煙でいぶしたりとかね、 そんなことしたらあかんのですよね、
当然宿泊にバーベキュー禁止になってますから、最近はそういう方なくなってきましたですけども、
かつてはね、やりたい放題の時期もありましたものね、
焼肉の匂いがしないというのね本当に近隣の方にはご迷惑をおかけしながらだったんですけどね、本当にその辺は今年も一番の問題でもありますので、4月からきちっとパトロールしながら、そういったことも防いで、お花見をもっと静かに楽しんでいただくというのこともちょっと考えていきたいなと思っております。
そうですね、我々の子ども孫、もっと下の世代にも素晴らしい桜を、残すためにも、ちょっと我々は節度を持って、お花見も楽しみたいですね。ということで、いろいろ市も取り組んでいらっしゃるということですので、市民の皆さんにも、なんかご協力をいただきながら、今年もいい桜が見られるといいですね。というところで、それではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
宿賀はですね、先ほども話したように、桜を植える以前からですね、ある植物があります。これは宿賀公園の桜を美しく見せるもう一つの植物だと考えております。さてこの植物は何でしょうか？
これが今日の問題でございます。先週の答え、そして来週の答えと合わせて3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さあ今日は笹部慎太郎と祝賀公演ということでお話を伺ったんですが、西宮にはいろいろと桜の名所がございます。そして西宮のオリジナルの桜もあるということで、
はい
ね、これを来週たっぷりと語っていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮の桜、今日は笹部慎太郎と祝賀公演と題してお届けしてまいりました。ゲストティーチャーは西宮市土木局公園緑地課の藤原隆之先生でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。